こんにちは。
新年初めの、プレイズワーシップにお越しいただいて感謝します。今日は、マルコの福音書の1章の19節20節、またその周辺のお言葉を、お開きしてお話をしたいと思います。この、19節20節をお読みして、お祈りをまず、短くお捧げしていきたいと思います。19節、また少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。一言お祈りします。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らはイエスについていった。天の神様、新しい年を迎え、私たちが変わらずにこの教会においてあの様を礼拝する恵みをいただけますことを感謝をいたします。元旦の朝も、また今日の朝もあなた様に礼拝をお捧げしました。またこの午後もあなた様に礼拝をお捧げすることが許されていることを感謝します。なおこの1週間もあなた様をあがめながら歩むことができますように導いてください。この時、なおあなた様が私たちを引き上げて祝福で覆っていてくださるようにお願いをいたします。この御言葉の時も格別にお助けくださり、あなた様がご自身がお語りくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって一言お祈りをいたします。アーメン。ちょっと今のところだけではもう少し前からもう一度読んで聖書のお言葉をお読みしたいと思います。16節のところからお読みします。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについて行った。ゼベダイの子たちと、ちょっと私の準備が遅かったのでテーマなんですけれども、イエス様がお呼びになったということ、そしてイエス様について行ったということを中心にして、今日をお話をしていきたいと思っています。今お読みしたところにはイエス様の呼びかけに答えてお従いした人たちのことが書かれてあります。名前も記されています。シモンというのはペテロのことですね。ペテロとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、この4人がイエス様の呼びかけに応じました。それは4人とも漁師という職業を辞めてイエス様と働きを共にする人になるということでした。ペテロとアンデレはすぐに網を捨ておいて従ったと、18節のところに言われています。そしてヤコブとヨハネは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについて行ったとあります。彼らは漁師をして生活の糧を得ていました。それをやめるということでした。それは彼らだけではなくて彼らの家族も巻き込むことになります。ヤコブとヨハネについてはお父さんまで捨ててしまったように読めます。子供として無責任だとか冷たいとか言われそうな感じがします。もちろん牧師などのようにフルタイムで 教会のお仕事についてほしいとイエス様から呼ばれる人もありますし、そういうこともあります。そのためにはそれまでしていたお仕事を辞めなければなりませんし、親や家族のもとを離れなければならないということもあります。けど今日は特にヤコブとヨハネのことが書いてあるところからもっと広い、見方をしていきたいと思います。それはイエス様を信じる人たちの生き方というのはイエス様がその人たちまた私たちに呼びかけてくださる、そして私たちはその呼びかけを聞いてお答えしていくものであるということです。日本語でこの教会と訳されている言葉はもともとギリシャ語ではエクレシアという言葉だと言われています。それは召し出された者たちの集まり、呼び出された者の集まりを意味するそうです。クリスチャン、イエス様を信じる人はみんなイエス様に呼ばれてそれにお答えした人です。イエス様のお救いに預かった人です。イエス様に呼ばれイエス様を信じる決心をするというのはそれまでの生き方を捨ててそれまでとは違う生き方をすると決心をすることです。イエス様を信じない生き方ではなくてイエス様を信じる生き方に変えるということです。イエス様に呼ばれる、それにはいろいろな段階またいろいろな面があります。今お話ししたその救いをいただくときというのはその第一歩と言えると思います。イエス様は私たちをご覧になり、それぞれにふさわしい、またその時その段階にふさわしいお声かけをしてくださいます。ヤコブとヨハネに対してもそうでした。この19節のところでまた少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になったとあります。ヤコブとヨハネは漁で使う網を繕っているお仕事の最中でした。マタイの福音書ではそのお父さんのゼベダイも一緒に網を繕っていたと書かれてあります。またそこには雇い人たちもいました。イエス様はヤコブとヨハネをご覧になりました。彼らが網を繕っているということを確認なさったというよりもっと違う、彼らの中の目には見えないものをじっとご覧になっていたのではないかと思われます。そしてすぐに彼らをお呼びになりました。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについて行ったと言われています。彼らはなぜイエス様のこのようなご要求にお答えすることができたのでしょうか。彼らにとってイエス様の弟子になるというのは非常に光栄なことだったと思います。彼らはその前からイエス様を知っていました。それでもその生活を変える、それまでの生きていく術を捨ててお父さんや家族とも離れて、知らない世界へと進んでいくというような決心をどうしてできたんだろうということを思います。彼らはその前からイエス様を知っていたと申し上げました。私は少し前の、プレイズワーシップの時にバプテスマのヨハネの弟子だったアンデレともう一人がイエス様にお会いして、そして兄ペテロと一緒にイエス様の弟子になったというところからお話をしました。その時からペテロたちはイエス様を信じていました。アンデレともう一人の弟子がイエス様のところに行ったということですが、そのもう一人というのはヤコブの兄弟のヨハネだったとも言われています。もしそうでなくてもヤコブたちもイエス様と親しくしていたと思われます。ルカの福音書の5章にはそれを裏付けるようなよく知られたお話があります。皆さんもよくご存知だと思います。お話をするとすぐにお分かりになると思いますけれども、そこにはこのようなことが書かれてあります。ある時群衆がイエス様の教えを聞こうとして身元に押し寄せてきました。そのためイエス様はペテロにその船を少し漕ぎ出すように依頼されて船の上から群衆に教えなさいました。その教えが終わるとペテロにおっしゃいました。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。 その前の晩、まあ、漁師のプロだったんですが、ペテロは一匹も魚が取れませんでした。それでも尊敬するイエス様のおっしゃる通りに、してみました。すると網が破れそうなほどたくさんの魚が取れたんです。ペテロはイエス様にその神様の力を感じて恐れおののきました。イエス様に清い神様を感じて、私のような罪深いものから離れてくださいと言ったほどでした。そういうペテロにイエス様はおっしゃいました。怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。先ほど見たそのマルコの、記事のようなことをおっしゃいました。そして、そのイエス様がそのようにおっしゃると、ペテロに対しておっしゃったお言葉という、怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになるのですというお言葉に対して、そこにはヤコブもヨハネもいました。ですそれでペテロだけではなくヤコブもヨハネもその時何もかも捨ててイエス様に従ったというふうに言われています。ですからこのルカの5章の記事は今日のマルコの1章の記事と同じ時のものだろうと、考える方もあります。イエス様からの証明が何度もあって何もかも捨ててということが何度もあるのはおかしいからだということだと思いますけれども、詳しいことはわからないんですが、マルコでのその証明の出来事よりもこのルカのこの、奇跡の出来事の方が先に起こったのではないかと思います。イエス様にお従いしていくときに必要を与えられるんだよということをイエス様はここで見せてくださったのではないかと思いますし、イエス様の力に信頼していけばいいんだということを見せてくださったのではないかと思うからです。彼らはイエス様に対する尊敬と信頼をますます増していったと思われます。そしてイエス様と一緒に伝道の働きに先進するその備えができたのをヤコブやヨハネの中にご覧になった、そのためにこのマルコの福音書にある呼びかけをなさったのではないかと思います。イエス様は、網を繕っているヤコブとヨハネを見ました。それはお父さんや雇い人たちと一緒に働いている姿でした。それをご覧になりながら、ああこの人たちはちょっと私と一緒に働いてもらうのは無理かなと人間的なものの見方だとそう思うのではないかと思いますが、その真っただ中でイエス様は彼らに呼びかけなさったということですので、彼らのうちのその心の中のことをまたその状況もイエス様はよく ご存知で呼びかけをなさったんだというふうに私は思います。それからもイエス様の呼びかけはヤコブとヨハネに、またもちろん他の弟子たちにもですが与えられ続けます。他の弟子たちにも、そして今の時代の弟子である私たちにもです。皆様もいろいろな、イエス様を信じてからいろいろな体験を重ねてこられたのではないかと思います。本当に他の方のことを申し上げることができないので、いつも私のお証で申し訳ないんですが、ちょっとだけお話しします。初めに私がイエス様を信じる決心をしたのは中学3年生の時でした。教会の先生が、聖書の学びをしてくださるそういう会に、通い始めて3ヶ月も経っていない時に洗礼を受けました。イエス様を信じますという決心をして洗礼を、受けさせていただきました。それから礼拝にできるだけ真面目に通って自分はクリスチャンだなと思っていましたけれども、19歳の時に親元を離れて都会の教会に使徒教会ですが都会の教会に通う中で、その自分の救いにその疑問を持つようになりました。牧師先生を通して、ご相談に行って、その 救いや悔い改めということについて再確認をして、新しく信仰に立たせていただいて、第二コリントの5章の17節の御言葉をいただきました。第二コリント5章の17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここで私の信仰障害はまた新しく進ませていただくことになりました。それから伝道者になるようにという呼びかけをいただいたのは、正確にはいつが初めであったか覚えていません。それは私の中にずっとあったような気がするからです。それにようやくお答えしたのは25歳の時でした。ようやく決心したはずなんですが、それからも道に迷うことがあって、その都度、イエス様からの語りかけをいただき、また お導きをいただきながらここまで来ることが許されています。本当にイエス様はその時その時にふさわしいお声かけを、呼びかけをしてくださいます。私は、このヤコブやヨハネのように即刻にお従いするということがなかなかできないものですけれども、イエス様はこの理屈っぽく、また疑いやすい私にも分かるように、また辛抱強く時間をかけて教え諭してくださって、納得させてくださいます。そして私は、喜びの涙を流しながらイエス様に降参するというような、そういう繰り返しを、させていただくことです。イエス様はこういう厳しいご要求もされます。自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。このお言葉にも何度か立ち返る体験をいたします。このお言葉の意味が、またその重みが人生を通してさらに加えられていくからです。ヤコブもヨハネもイエス様に従う決心をして後、実際に共に労している中で何度かこのお言葉を与えられていたということが、福音書を読んでいくと分かります。そして彼らは本当にその御言葉を生きるものと変えられていきます。イエス様と歩む生涯は、その呼びかけを聞いてお答えしていく、そしてその通りに歩んでいく、その連続とも言えます。その通りというのが、本当にイエス様心を見てくださるということで、ご容赦いただくくらいのことなのかもしれませんが、本当にそれは、信仰生活の転機となることもあり、また特別な道、特別な使命に召し出されるということもあります。それは大抵捨てる、離れるということを、伴うように思います。罪や悪い習慣から離れるということは、当然のように理解されやすいと思いますけれども、家族や大切な友人との関係に切り込まれるということもあります。それは家族や友人をないがしろにするということではなくて、自分の責任を放棄するということでもありません。優先順位が変わることであったり、何より誰よりイエス様が中心となるということに、ことです。その上で家族や友人を大切にしていくということが本当にできるんだということを思います。余計なものがそがれる中で、イエス様が私の内を満たしてくださって、素晴らしい思い出、体験が積み上げられていきます。そしてイエス様の命に満たされ、神様のご栄光のため、また隣のあの人、この人の幸せのために自分を使うものとされていくことです。これまでのイエス様の呼びかけ、またイエス様とのやり取り、そこで交わされた言葉や思い、また心の交流、そのようなものを、どうぞお帰りになってからでも、そのようなイエス様との大切な思い出をたどって、いただく時を、持っていただきたいなということを思います。それが新しく恵みを味わう時とされるということを思います。 そのところで、そのところ、そのところでいただいたお言葉というのは本当に私たちの宝物になっていくことを思います。また今、イエス様が私に何か語りかけようとしておられるんではないか、そういう感じを持っておられるとしたら、イエス様との思い出をたどる中でさらに新しい呼びかけをお聞きになるのではないかと思います。ヤコブたちがイエス様の呼びかけを受け取ったのはお仕事をしている最中でした。私たちもいつでもイエス様に心を傾け、また心を本当に、明け渡して、その呼びかけを聞き、実際にお答えしていきたいと思います。そしてますますイエス様につながりながら、歩みを進ませていただきたいと思います。お祈りをお捧げします。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らはイエスについていった。天の神様、私たちと一緒に生きていてくださるイエス様に心から感謝をいたします。私たちのことをよく見ていてくださり、またよく知っていてくださり、理解していてくださり、必要なまた大切なふさわしいお声かけをしてくださって、私たちとさらに、良い歩みをしようと、導いていてくださることをありがとうございます。私たちはその時その時にあなた様からの呼びかけを受け取って、歩んでまいりました。これからもあなた様の御言葉を大切にし、また語りかけに本当に心を込めてお答えして歩んでいくことができますように、どうぞ助けて導いて祝福してくださるようにお願いをいたします。そして私たちに与えられた祝福がさらに多くの方々に本当に広がっていきますように心からお願いをいたします。この年、私たちが接する、どなたかのために本当に、イエス様の愛を表していくことができますようにお助けくださることをお願いをいたします。なお、この残る賛美の時も祝福してくださるようにお願いをいたします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。